ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。さてここからのお時間は臼杵にあります上山仁クリニック上山奈穂先生とともにお送りしていきたいと思います。奈穂先生どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ奈穂先生、今月はライフイノベーションということで、
そうです、う
ん、話しておりますけれども今までは何について話しましたっけ。
今までは結構ね、うん、話してますよ ね、最初はちょっと身近な制服っていう話題でしたね、はいはい、あのその次がやはりもう性別ですね、
う
ん、ちょっとこう、
うん、
やっぱちょっとなんかやれることがあるんじゃないのかなって考え方をもう少しこう広げられる必要があるんじゃないのかなっていう話をですね、ちょっと熱く語りました。
さあじゃあ今回は何について。
今回はもう以前からちょっとふつふつと疑問に思っていたこちらも学校です。
学校、すごい、どんな話になるんだろう。学校についてどのように思ってらっしゃったんですか。
なんかもう、
うん、
もうあのこの学校システムなんですけど、
あ、はいはい、
実は本当に人にとって一番、うん、すっごく大事なところだと思うんですよね、
はい、確か
に、うん、まあ、あの学校だけではないんですけれども、うん、その在り方をやはりもう変えていかないといけない、考え方を全体的に考えていかないといけないと思うんですが、
うんうん、
あの本当にどこでどんな教育を受けるのかっていうのが、
うん、
本当社会に如実に関係してくるじゃないですか。
どこで
どんな教育が受けていくのかっていう。
確かにそうですね。
それがね、うんうん、人のその人のキャリアもそうですけれども、あの本当アイデンティティを築いていくものになっていくので、はい、
うんうんうん、
そこが本当にしっかりしたものになってくると、
うん、
なんか国の力がもうボーッと上がるっていうものになってくると思うんですが、うんうん、
はい、
まあ、小中高大学、まあ、大学はちょっとね、うん、あの2回も行かさせていただいてますけれども、
そう、先生はだって大学は10年間行ってますからね。
もう10年間も行かさせていただきました
もうそれがまずすごいんですけど、でも10年間通って今振り返ってみてどうですか。
もっとなんか そもそもの小中高での、
うんうん、
の学何を学ぶのかっていうこと自体を考え直さないといけないんじゃないのかなっていうことと、
はあ、
だって全てが、うん、あの思い返すに、うん、大学受験を受けるためだけのような感じがちょっとしてしまったっていうのがあるっていうことと、
なるほど、
それじゃ本当ダメなんじゃないのかなって思ったんですよね。プラス大学に入ってしまったら、
うんうんうん、
確かにもうね、結構みんな大学に何しに行ってるんだっていうようなこともあったりするわけじゃないですか、
はい、
うんうん、それは本当にすんごいもったいないことだっていうふうに心から思うんですよね。
社会に出るためのワンステップみたいな感じですよね。なんかね、
ダメですよねそんなんだからっていうふうに、うんうんうん、なんかすごく本当に非常にもったいないことをしてるっていうふうに感じているっていうことで、
は
い、
うんうんうん、
あの日本の教育のシステムそのものを根底からちょっと見直していただけませんかって思ってしまうっていうところがあります。
なるほど、すごい、日本のシステムを どこら辺からどうすればいいですか。
小学校からちょっと考えてほしいね。それって
小学校、
うん、大学受験のあり方を考え見直さないと、うん、多分改善しないだろうなって思うんですよね。すべ、
うんうん、
て本当に今、ね、結構言われて、うん、いや聞き始めてますけれども、うん、与えられた問題をいかに解くかっていう、もう分かってる答えのことをだけに必死に解って、
はい、
それが得意な人だけが、
う
ん、あのトップになっていく。
そうそれで
そんな社会で、うんうん、あのどんなイノベーションが起きるんだろうって。
なるほどなるほどなるほどなるほど、
違うんじゃないのかなって、うん、分からない答え
ね。本当に大事なことは違うところにあるんじゃないかっていう、
もっと柔軟な発想と、うんうん、もっと本当に大事なこと、うん、まあ、本当、ね、倫理とか哲学とか宗教とかもそうなんですけど、うん、はいはい、もっと本当の教養だったりだとか、
うん、
で学んだ覚えが本当にないんですよ。トントン誰に教わったかなって、家族というか、まあ、そういう風になってくるんですが、うん、
はいはい、
そういうものももっとしっかり取り組まないと、うん、なんか、ね、心がっていうか強さが育たないんじゃないのかなって思ったっていうことですね、
うんうん、
今思い返すに、うん、ちょっと改善させないと、うん、ね、大丈夫なのかなって思ってしまうというところがね、たたたたあるので、
うん、
本当に非常に大事なところなんて無視できないところなのではないかな、
はい、
これって医療も結構関わってくることではないのかなと思うんですよね、
うんうんうん、
どういうふうに生きるかが、
うん、
結構その先の病気とかもそうだけど、うんうん、全部つながっていくので、
は
い、根底のそのものがやはり教育のそのところですよね、うんうん、それが大事な関わってくる学校のシステムそのもの、
うん、
結構そこが決めてしまうので、
うんうん、
もうちょっと、うん、もっと大きくドーンと 変えていけませんの、うん、って
なるほどね。確かにそうですよね、まあ、小学校時代からやっぱりこうもう教科書があってカリキュラムが決まってて、はい、うんうん、何年生までには何をこう習得してみたいな感じで、それが中学高校まで続いて、もう中学ぐらいになるともうほぼあれですよね、受験のためにもう皆さん塾に通ったりとか。
いやだってはもう下手したら、うん、あの幼稚園から大学受験のために動いてるわけですよ。
そうですね確かに。
でもそれって、うん、違うんじゃないのかなって気もしますよね、うん、
でも先生ほら先生は一応その大学、まあ、農学部に一旦入って、はい、で4年間で卒業しました、はい、でその後に医学部を、はい、再受験してまた6年間通ったわけじゃないですか、はい、でもやっぱりそのやっぱりその自分のこうなりたい例えばその医師という職業になるためにの積み重ねがやっぱり小中高大でやっぱり小中高でやっぱりあったからこその今なんじゃないですか。
いやもっとね、うん、いやなんか私それすごく時間ロスをしているような気がします、うん
う
ん、もっとなんかこう、うん、でもそういうなんかどんな職業になるにしてもいろんな、うんうん、何にするにしても、うんうん、もっとこの社会経験とかなんかいろんな経験ですよね、
うん、なるほど
が必要だと思うんですよね、何になるにしても、うんうん、
はいはい、
なんかその辺がすごく閉鎖的でただ勉強していればいいんじゃないかっていうような時間が長すぎたような気がします、うん、はいはい、なるほ
ど、わかります。特に先生はもうコツコツコツコツもうずっと勉強してたんでしょ
そうそうそう、ねえ、ねえ、それって本当ね、うん、ダメだと思いますね。
じゃあ逆に先生は本当はその例えば小中高とかで他にどういったことを学びたかったですか。
いやもっと本当に生きていく上で必要なことですよ、
うん、
もう私も大学に農学に入った時に、うん、武道を学びましたけど、
はい、
武道とかっていうのは本当に奥深くですし、うんうん、本当にそういうのって大事だなって、うん、誰もが本当は一つ何か武道をやるのいいんじゃないか、修行ですよね、要はですね、はいはいはい、根本的な。
確か高校でしたっけ中学でしたっけ、なんか一応必修で柔道と剣道ってなんかありましたよね、まあ、でも選択制なのか、
はい、でもなかったんですよね、うんうん、私の時
には。だけど
多分選択じゃなんかなくて、うんまあ、ただ別に武道じゃなくてもいいんですけど、うんうん、要はそういうところで学ぶものって、うん、奥深いなって、そこで学ぶものが本当哲学とか倫理学だったりとか、はい、本当に宗教心だったりとか、はい、世界のこと、
うん、
世界のことだったりとか、うん、全然教える大人っていたかなって思っちゃうんですよね。
確かに
身近にそんなことができる人がいただろうかと思うんですが、うんうん、いやもう本当に思い返すにいないんですよね、
うん、
なかなかその奥深さっていうのは、
うん、
なんかもう自分で大人になってから、うん、なんかもう経験してどんどんこう振りかぶりながらこうやっていくんですけれども、
うんうん、
なんかもっと早い時期にこういろんなこう知っていくことによって、
うんうん、
なんかもっとこう時間短縮したっていうことと、もっと多くのことができたんじゃないかなと思ったりすることと、
うんうん、
なんかいいシステムではないなっていうふうに、
なるほどね、
思いますね。
もう受験勉強用の学びがずっと小学校からずっと続いていて、なんかあれですよね、こう問題が解けたらはい、よくできましたみたいな感じなのかな。
多くの人がそう感じてるように、うん、答えのない、うんうん、問題の方が多いわけじゃないですか。
世の中に出たらってことですか。
そうです。
あ、なるほど。
そう、はいはい、特に今本当にじゃあ新たな問題に対してじゃあどうしていこう、何を考えたらいいのかっていうことが非常に多いんですけ ど、
うんうん、
果たして問題、うん、答えが決まっている問題が得意だった人が、うんうん、それがすごく得意かというと、うんまあ、決してそんなことないですよね。なんかね、なんかちょっと笑っちゃうぐらい、
うん、本当そうですね。でもやっぱりそうですね、私もまだ2人子供を子育てしてますけど、やっぱりその世の中に出てやっぱりこういろんなこう問題に問題が起きた時にどうやって解決していくのかっていう、そういう解決自分でこう解決していける能力をやっぱりこう養ってほしいなっていうのは思いますよね。だからやっぱりそうですね、まあ先生たちも多分教えてくださってるんでしょうけど、やっぱりその人間形成というか、うんうんうん、やっぱ小学校の時とかすごく大事じゃないですか、うん、だから、ね、まあ、人間力を高めるためにとか、やっぱりあとその自己肯定感とか、
そうですね、
うんうん、そういうのを高めるためにはなんかどういった学びが必要なのかとか、そういうところもなんかちょっとこう視線を変えて、
うんうん、
ね、やってみてもいいかなっていう気はしますよね。確かにね、
思いますね、うん、なんかゆとりとか言ってる場合じゃなかったんじゃないのかって本当に。
あー、わかりますゆとり教育ね、ありましたね、
ゆとりってね、
うんうんうん、そうですね。だから本当にやっぱり今 今のその教育界もいろんなことでこうね悩んでると思いますよ。やっぱりでこのコロナ禍でやっぱりこう授業が受けられない状況になったっていうところで、あのリモート授業とかも出てきましたけど、これはでも良かったのかもですね。
可能性が本当に膨らんだと思いますね。リモートだからこそ、本当いろんな方々から教育を受ける、どこにいても同じいい教育を受けられる可能性が広がったわけじゃないですか。
なるほど、
もうどんなあらゆる海外の教授からの話も聞けたりだとか、可能性が出てるっていうことなので、それをもっとどんどん広げるべきなのではって思っちゃいますよね。
確かにそうですよね。このコロナ禍でやっぱりそのリモートとかオンライン授業が出てきて、そうですよ。そう考えると世界各地からいろんな方たちのこうメッセージもキャッチすることができますし、鹿児島にいながらにしても東京の先生の授業を受けたりとか、
そうです、
いいのかもしれないですよね。
はい、ここを本当にうまく活用する、できるかどうかが結構変わってくるんじゃないのかな、
ね、だからやっぱりその今なんか高校とかではこう探究学習とかっていうのも出てきてるそうなんですけど、これはとってもいいことだなと思っていて、
いいですね、
なんかその社会の課題を自分で見つけて、でそれを解決していくっていう、それをまあ地域の活性化につなげるといった、そういった試みもしながらされてるそうなんですけど、そういったのが本当にまさにいい学びになりますよね。
いや本当そうですよ、そういうのができない人ね、結構多いですよ
ねだから本当にこう社会に出る前にこういった探究学習などを通して、こう世の中ではどういったことが起きてるんだ、で果たしてそれを解決するにはどうすればいいんだっていうね、自分で分析していく力とかもすごい大人になってから勉強になりますよね、ためになりますよね。
そういうことこそが本当に必要なので、だからこそはこういう学びが必要なんだっていうふうに逆にね、分かるんですよ。
そうか、でもね、ちょっと教育界もこういろいろこう、まあ、大変な時期ではあると思うんですが、やっぱりこう時代にの流れによって、やっぱり教育界もちょっとずつアップデートしていって欲しい。
いや、もうこここそね、がっつりで、もう急速にアップデートしていただけないかなって思っちゃいますよね。
ね、はい、今日はですね、ちょっと教育、学校についてちょっと繰り広げました。さあ、ここでビューティークアサポートからのお知らせです。ビューティークアサポートでは、体のメンテナンスに役立つお得な福袋を期間限定で販売しています。1年間頑張った自分へのご褒美に、心も体もリフレッシュして新しい年迎えませんか？売り切れ次第終了となりますので、お買い求めはお早めに。気になる福袋の中身はホームページで公開しています。さあ、ドクターナホのビューティフルライフ、この番組は上山仁クリニック株式会社 US 計画の提供でお送りしました。さあ、ナホ先生、次回も引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。